皆さんこんばんは。感謝します。久しぶりにですね、長崎の会談をさせていただいて、賛美をすることができてですね、すごく感謝します。素晴らしいですね、主の働きがさらにこう始まっていくんだなというふうに思いました。ですね、今日はですね、カリスマ宣言の方のですね、すみません、霊的な現象を見分けるというところを中心にですね、見分けるということに関してご一緒にですね、学んでいきたいというふうに思っております。で、一箇所ですね、開いていきたいと思います。聖書をですね、開きください。第一テサロニケ人の手紙の第一の、五章ですね。テサロニケ人の手紙の第一の五章の、19節からお読みいたします。御霊を消してはなりません。預言をないがしろにしてはいけません。しかしすべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。お祈りします。天の御言葉をありがとうございます。またこのセミナーの時を感謝します。主が必要なことを語らせ導いてください。この時を感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めましてこんばんは。感謝いたします。主の御名をあがめます。それではカリスマについてですね、学んでいきたいと思うんですけれども、今ですね、東京のブログを通してもですね、いろんなこう証が載っているんですが、イスラエル岡田牧師のですね、癒しの証がたくさん載っているなと思うんですね。で、お仕事されていてですね、出会った方々で病の方々とかいろんな方々に手を置いて祈っておられるということなんですけども、でもその後あと元気になってですね、その日仕事がすごい元気でできるようになるっていうのはすごいなっていうんですね、やっぱ思います。やはりこう、神様の力ですね。病院だとそう、だんだん回復していくってことあると思うんですけど、いっぺんにこう元気になってしまうっていうのはですね、まさにこう主の力だなっていうふうにこう思わされます。で、やはりこうカリスマを用いることの重要性っていうのはですね、すごく、こう、見るわけですね。また今日のですね、御声新聞イザヤ書に書かれておられたんですけど、カリスマを用いることを通して癒しが起こったっていうことを書かれていて、いろんな器の方々に祈っていただくんだけど、なかなか治らなかったりしたけど、自分がですね、お母さんと一緒にこう祈り合ったら癒されてしまったっていうことを言われて、やっぱりこう、誰かに祈っていただくことも大事なんですけど、やはりこう、自分が祈るっていうことがですね、すごく、また大事なんだなということもですね、思います。さらに賜物を用いるということをですね、成していきたいというふうに思います。で、今日はですね、霊的な現象を見分けるということを中心にお話ししていきたいと思うんですけども、最初にですね、いつも学んでますけども、これですかね、原則があってですね、この必ず聖書に従って用いるということをですね、なす必要があります。で、聖書を土台として用いるということ、そしてその2つの重要なポイントは、こう1つは教会のものとしてですね、教会に与えられているものであり、神のものである、教会のものであるので、その父書に従って用いるということが書かれています。第一コリントの12章の11から12と、それから27節にですね、身体のものとして用いるということ、14章の39から40に、父書に従って用いなさいということが書かれています。なので、私たちは身体の中でですね、教会の父書に従って用いるということをですね、成していきましょう。で、まあ、今日見分けということなんですけども、だから器の方もですね、なんて言うんでしょうか、その方が教会を土台として働いているかとかですね、教会の秩序に従って賜物を用いているかということもですね、正しく、その辺もちゃんと見分けてですね、行く必要があるということを覚えていきたいと思います。で、もう一つは吟味をするということですね。第一コリントの14章の29節に、 2人か3人でその予言をし、そして他のものを吟味をしなさいと書かれています。なので必ず吟味をするということをですね、成していっていただきたいと思います。でその時に、神から来たものと人間的に語られたもの、また、ある場合サタンから来る場合があるので、この人やサタンから来たものは排除し、そして神からのものと確認できたら受け取るということですね。吟味をというこのフィルターを通してから私たちはこの全て、主からのものを受け取るという、そのことをですね、はっきりとさせていく必要があります。で、このところにも書いてあるんですけども、パルコさんが書かれているんですが、吟味をするとですね、なんか不謹慎だとか言われてですね、夕方にいるわけですね。トロントブレッシングのですね、宮家に行った時に、トロントブレッシングのところに行った時にですね、見分けるということを言われたんですけど、そしたらある方々、そういう神の働きを見分けるというのは不謹慎だっていうんですね、言われた方がいたそうなんですけど、確かにその神様のと分かってから認めないのは不謹慎なんですけど、正しく聖書を見分けなさいと言っているので、例えばトロントブレッシングでもこう私たちのこう群れではこうの、まあ、見分けではですね、その神様のものも混じっているけど、なんかこう、大事なこう証をしているときに笑っている人がいたりとかですね、悲しんでいる証をしているときにこう笑っている人がいたりとか、こう悪霊のものも混じっていてですね、その混じらっていたということをですね、言われていますけども、やはりこう、全部神様のものですね、というふうに、してしまうところが あったり、まあ、特に日本のキリスト教会は全部神様のカリスマは全部神の聖霊の働きだ、神の働きだっていうふうに言ってしまったり、ある人たちは全部違うっていうふうにですね、言ってしまったり、極端があるということですね。なので、その時私たちは正しくその、より分けていかなくちゃいけないっていうことをですね、神様のものもあるし、そうでないものもあるし、また人間的なものもあるっていうことをですね、正しく見分けていく必要があります。で、そして、賜物の用いる際にはこの聞き従うということがですね、重要なポイントとなります。なので私たちはこう神様が語られることに聞き従うときに、賜物というのは正しくこう成長していくということ、主が語られてもその従わないと結局その身が結ばれていかないので、従うという土台がまずある必要が必要であるということをですね、覚えていきたいと思います。ですからこの、まあ、個人的に言うならばこう神様との関係がですね、本当にしっかりしているとか、そういうことが重要だと思うんですけども、聞き従うという土台をしっかりするということをですね、していきたいと思います。で、賜物の場合ですね、一つは大事なのはこうやって聖書を通して学ぶということですし、そしてもう一つはこう用いるということですね。さっきお話ししましたけど、岡田牧師がガンガンこうお仕事の中で用いているってありましたけど、用いると賜物がこうさらにこう、どんどんこう開かれてくるっていうのがあると思いますし、もう一つ私たちの面でこう今こうリバイバルの前に大事なことはこう人に教えれるように、やはりこう私たち一人一人がこう学んで実践すると同時にこう教えることができるようにしておくということがですね、本当に重要だなということを覚えていきたいと思います。で今日はですね、霊的なこと、現象を見分けるというところがなんですけども、ちょっとお読みします。吟味と秩序ということですね。このために私たちは聖書を通してカリスマについて、またカリスマの使い方、注意事項などを学んでいかなければなりません。特に注意事項に関しておろそかにしてはなりません。注意を守らずカリスマを用いていくなら、逆に神の働きを満たすものとなってしまうからです。特にカリスマに関しては二つの注意が重要です。教会の賜物であることを自覚しつつ、教会の管理のもと、秩序に従いながら用いるということと、吟味をするということです。予言がなされたり、癒し、奇跡がなされたりしたとき、吟味をしようとしますと、神がなされているのに不謹慎だとか、吟味すべきではないと言われる方がいますが、それは間違いです。神が言われているからです。ということで、予言をする者も二人が三人が話し、他の者はそれを吟味しなさい。すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい、等々です。神からのものかどうか見分けるのは不謹慎ではありません。神からのものを確認した後、あがめないのが不経験です。私たちは神からのものかどうかを見分け、そして受け入れるのです、ということですね。で、何事においても見分けっていうのが重要であって、そして、 神様はそれをしなさいと言っているということをですね、覚えていきたいと思います。今度は今週はカンボジアチームが使わせるわけなんですけど、私も一度だけですね、行かせていただいたことがあるんですけど、キーリングフィールドというところにいたんですね。で、骸骨の塔があるんですけど、外国で作ったですね、すごい塔があるんですけど、で、お聞きしましたら、ポルポト政権の時にですね、これから国を再興するから、医者とか教授、学校の先生とかですね、大学の先生とか、そういうその知識とか技術を持った人が必要だからって言って、こう、みんな集めたわけですね。で、そういう人を登録したりしてですね、呼び集めて、で、私も国のためにと言ってですね、みんながこう登録したわけですけど、でもその人たちが全部殺されちゃった。そういう、まあ、悪知恵ですよね。悪知恵を用いて殺してしまったわけですね。ですから、カンボジアは、その知識人の人が全部、殺されてしまうということが起こってしまったわけですね。だから、クリスチャンはその正直なことが大事なんですけど、その蛇のように悟く、鳩のように素直であるというふうにあるように、やはりこう、私は医者 の資格がありますとかですね、言ったら殺されちゃうわけですから、やはりこうその辺こう、何事でもそうだと思うんですけど、見分けるということがですね、重要だなということをですね、思うわけです。で、二つの極端というところがあるんですけども、日本のキリスト教会においては、カリスマの見分けに関して全て否定するという流れと、ほとんど受け入れるという二つの流れが強いようです。カリスマと言われている働きの中にも、良いものも悪いものも怪しいものも、どちらかよくわからないものもあります。見分けの必要があるのです。私たちは良いもの、本当に神から来たものだけを受け、信じ行っていかなければなりません。そうでないと私たちの働きは、泡の抜けたサイダーのように気の抜けた働きになってしまうか、悪いものの混じった料理を食べた時のようにお腹を壊して問題を起こしてしまうかのどちらかです。ですね。私がかつて福音派の教会にいた時はあまり霊の見分けのことを考えませんでした。聖書的であるかどうかさえ考えていればよかったからです。しかしカリスマになった時状況は変わりました。聖書的であるかどうかはもちろんですが、霊的に判定しなければならなくなったのです。もちろん判定の基礎は聖書です。ということですけども、そのカリスマの人っていうのは、そのカリスマを用いる方々というのは、特に霊的な事柄にその、福音派の人々により多く触れるために見分けがさらに重要になっていくということですね。見分けないことによって害を受けてしまうからだということをですね、覚えていきたいと思います。で、結局その害を受けたときに、あ、もうカリスマはゴリゴリだっていうふうにですね、なってしまったり、たまものが悪いんじゃなくて、こう、用いる人の、その、用い方が悪いわけなんですけども、多くの方々がこうカリスマを避けるようになってしまったりしてしまうっていうことですね。それは、吟味をしなかったり、見分けないからだっていうことをですね、ここで言われています。で、あと、暗所でですね、倒れる現象に関してもですね、に述べられてるんですけど、暗所で倒れる場合も、神様によって倒れる場合と、人間的にですね、倒れる場合と、サタンによって倒される場合があるっていうことですね。なので、見分ける必要があって、神からのものはもちろんいいんですけども、ただ、祈られた時に人間的に倒されるとかですね、そういうことがありますし、サタンによって倒れるっていうことがあるんですね。私も長崎の前の会談の時にですね、アフリカの器の方が来られた時にこう祈っていただいたんですけど、どうも私は倒れやすい人間と見られてるみたいでですね、最初にこう呼ばれるわけなんですね。で、でも実は私はですね、あんまり倒れたことがないというか、全然ないんですね。で、なんか倒しやすい人から祈るみたいなところあるみたいなんですけど、私はそういうことがなくて、でも倒れたらいいなと思ったんですけど、全然倒れなかったんですね。で、そしたらこう押されてきたんですね。こう手で、これはまずいなと思って、もうその場でこう倒れることにしました。でもそれはですね、本当に主によって倒れたんではなくて、人間的にですね、倒れてしまったわけなんですけど、人に気を使ってとかですね、そういうものがあります。あとサタンのものがあるということですね。悪霊に疲れた人っていうのは、別に悪霊を出しのために祈らなくても、別なことで祈ってたとしても、こう祈り始めるとこう倒れるっていうことがあるわけですね。また悪霊に疲れた人を祈るとですね、例えば聖霊のバプテスも受けてなかったり、ない人が悪霊に疲れた人を祈ったりすると逆に倒されてしまうっていうことがですね、あることがこう今この、本にですね書かれていますけども、 ですので私たちはこう注意する必要がありますし、こう見分けて本当に神によって聖霊の働きかどうかということをですね、見分けていく必要があります。また倒すことに関してはですね、私たちもこう固執しないようにですね、私たちを通してこれからさらにたくさんの人がこう倒れていくと思うんですけど、倒れることが重要なんじゃなくて、この聖霊に満たされることが重要なので、そこにですね、こうポイントをはっきりと置いてですね、歩んでいきたいというふうに思います。でこれからさらに見分けるということがですね、精霊の働きも強くなりますけど、いろんなこう惑わしとか霊的に違うものとかですね、そういうものが入ってきたりして見分ける必要がさらに多くなっていくということを思いますので、見分けのことに関してですね、聖書をさらにこう私たちに触れ続けることとか、こういう祈って神様に聞くことや従うことということをさらにですね、強めて見分けることを求めてですね、いきたいというふうに思います。で祈っておくとですね、神様が教えてくださったりしますし、助けてくださるということを覚えていきたいと思います。ちょっと話がジャンプしてしまうんですけど、私今コールセンターでですね、電話を受けるようなアルバイトをしているんですけども、でいろんな方々から電話を送るのと、またもう一つ一緒に職場で、ね、いろんな方々がいるんですけど、なんかすごくですね、特に若い方々なんかがもう今霊的な事柄にですね、触れている方が多いのと、いろんな罪にこう罪の問題で触れている方が罪を行しこうやっているというか、そういう方が多いので、すごくこう何て言うんでしょうか、こちらも見分けてですね、対応する必要があるっていうことをすごくですね、今感じています。でそういう方がこれからでもたくさん救われて教会にやってくるので、やっぱりこうそこで 見分けてですね、正しく導けるように対応できるようにということをですね、今本当にこう思わされています。で、聖霊の働きとともにこう来るいろんな、霊的な問題に関して正しく見分けられるようにですね、求めて、すいません、行きたいというふうに思います。そうですね、はい、そうしていきたいと思います。であと、ポイントのですね、この地上に従うとか、それから吟味をするということをですね、さらにこう、強めてですね、いきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、この時を感謝します。賜物の働きをありがとうございます。さらにこの中で、賜物を用いる中で見分けるということが重要になっていくと思いますし、さまざまな事柄において神様の御心を正しくこう聞けるようにということが重要になっていくと思いますけれども、私たちのこの土台を強めてくださり、また成長的な土台というのをさらに、確かなものとしてくださり、本当に正しく見分けて霊的な事柄を対応していくことができるように助け導いてください。また多くの方々を主がこの救っていかれることをありがとうございます。また癒していかれることを感謝します。さらにその備えを与え導いてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。